旧約聖書508ページ、サムエル記第1、17章、1節から30節。ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。ユダのソコに集まり、ソコとアゼカの間にあるエフェス・ダミムに陣を敷いた。一方サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人に対する戦いの備えをした。ペリシテ人は向かい側の山の上に構え、イスラエル人は手前側の山の上に構えた。その間には谷があった。一人の代表戦士がペリシテ人の陣営から出てきた。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、鱗閉じの鎧をつけていた。胸当ての重さは青銅で、5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、背には青銅の投げ槍を負っていた。槍の絵は旗織りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケルであった。盾持ちが彼の前を歩いていた。ゴリアテは突っ立ってイスラエル人の陣列に向かって叫んだ。何のためにお前らは出てきて戦いの備えをするのか。俺はペリシテ人、お前らはサウルの奴隷どもではないか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と戦って俺を殺せるなら、俺たちはお前らの奴隷になる。だが俺が勝ってそいつを殺したら、お前らが俺たちの奴隷になって俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人は言った。今日この日、俺がイスラエルの陣を愚弄してやる。一人をよこせ。一つ勝負をしようではないか。サウルと全イスラエルはペリシテ人の言葉を聞き、気をくじかれて非常に恐れた。さて、ダビデはユダのベツレヘム出身のエッサイという名のエフラテ人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年を取って老人になっていた。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていた。戦いに行っていた3人の息子の名は、長男エリアブ、次男アミナダブ、三男シェンマであった。ダビデは末っ子で、上の3人がサウルに従って出ていたのである。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を世話するためであった。例のペリシテ人は40日間、朝早くと夕暮れに出てきて立ち構えた。エッサイは息子ダビデに言った。さあ兄さんたちのために、この入り麦1エパと、このパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持って行きなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を確認しなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたち、そしてイスラエルの人は皆エラの谷でペリシテ人と戦っているから。ダビデは翌朝早く羊を番人に預け、エッサイが命じた通りに言われたものを持って出かけた。彼が野営地に来ると、軍勢は時の声を上げて陣地に向かうところであった。イスラエル人とペリシテ人は向かい合って陣を敷いていた。ダビデは父から言づかったものを武器を守る者に預け、陣地に走ってきて兄たちに安否を尋ねた。ダビデが彼らと話していると、なんとその時、あの代表戦士がペリシテ人の陣営から登ってきた。ガテ出身のゴリアテという名のペリシテ人であった。彼は前と同じことを語った。ダビデはこれを聞いた。イスラエルの人は皆この男を見たとき、彼の前から逃げ、非常に恐れた。イスラエルの人々は言った。この登ってきた男を見たか。イスラエルをそしるために登ってきたのだ。あれを討ち取る者がいれば、王はその人を大いに富ませ、その人に自分の娘を与え、 その父の家にイスラエルでは何の義務も負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちに言った。このペリシテ人を討ち取ってイスラエルの地族を取り除く者にはどうされるのですか。この無割礼のペリシテ人は何なのですか。生ける神の人をそしるとは。兵たちは先の言葉のように彼を討ち取った者にはこれこれをされると言った。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと心にある悪が分かっている。戦いを見にやってきたのではないか。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言話しただけではありませんか。ダビデは兄から別の人の方に向き直り、同じことを尋ねた。すると兵たちは先ほどと同じ返事をした。聖書の言葉は以上であります。ちょっとこの夏の間は普段と違った箇所ですね、取り上げたいと思いまして、この第一サムエル記17章を少し見ていきたいと思っております。この箇所は非常に聖書の中で、旧約聖書の中でよく知られている、いわゆるダビデとゴリアテの話として知られている箇所であります。巨人のように圧倒的な強さ、おそらく強かったと思うんですが、このゴリアテですね、と羊飼いの少年に過ぎないダビデが戦う、そしてこの巨大な戦士ゴリアテをダビデが倒すという、それ本当に印象的な話であります。で、特にですね、この巨大な戦士ゴリアテを小さな少年ダビデが倒す、ここをですね、私たちの心を本当に引きつけるものがあると思います。で、この話はもはや聖書の中だけにとどまらずですね、英語圏ではこのダビデとゴリアテという言葉がですね、もはや日本で言うとですね、ちょっとした孤児聖語といいますかのようになって、圧倒的に有利な人とかですね、チームとか会社とかもそういうふうになるのかなと思うんですが、圧倒的な強者を不利な条件な弱者が打ち破る、そういう出来事を示す言葉としても使われているようですね。で、こういう話、やはり何か私たち勇気をもらったりですね、引きつけられるところがあると思いますね。弱いと思われていた弱小チームが、いつも勝っているですね、最強チームを倒す、そういうことがあるとですね、非常に勇気をもらったり、何か励まされることが多いのではないかなと思うんですね。ですから、この話は本当に時代と文化を超えて多くの人に影響を与えてきた、そういうものでもあると思います。ただですね、その分ちょっと誤解されているようなところもあるとは思うんですね。誤解されているようなところがあるかなと思いますが、それはですね、その聖書が話そうとしていることとしては、この不利な条件のもの、弱いものが何かいろんな工夫をしたりですね、努力をして強者を倒した、そういうことではないですね、聖書が言おうとしていること。どちらかというと私たちはそういうふうに読みたいというかですね、弱いと思われていたものが、いろんな知恵を使って練習をしたり工夫をしたりして、やっと強い敵を倒す、そちらの方がですね、私たち心惹かれるところがあると思うんですが、でも聖書の話をよく読むとそうではないですよね。どういうことが語られているのか、見ていきたいと思うんですが、そしてちょっと大きな文脈ですね、そもそもこのサムエル記がどういう話なのかということも少し確認したいと思います。サムエル記はこの神の民イスラエルの歩み、歴史が記されています。非常に大きなこととしてはですね、イスラエルに人間の王が立てられることになる、これが非常に大きな出来事です ね、究極的な意味でイスラエルを支配し治めているのは神である主であります。しかし人々が人間の王を求めたので、この人間の王が建てられることになる。で、問題はまあ誰が王になるかということですが、まあ、最初はサウル、まあ、そして次にこのダビデですね、まあ、そしてソロモン、まあ、そしていろいろな王が続いていく、まあ、そして列王記にも入っていろんな王がこう出てくるわけですが、まあ様々な人がイスラエルの王となっていきますが、まあ、その歩みの中で聖書を読んでいく中で私たちはイスラエルの王、神の民イスラエルにとってどういう王が本当にふさわしいのか、必要なのか、そういうことを考えさせられるのではないでしょうか。力が強ければ良いのか、賢ければ良いのか、王として一番必要な資質は何かということですね。で、まあ、それはですね、まあ、皆さんもこうなんとなくこう感じ取っていることかなと思いますが、神の民イスラエルにとって一番必要な王は主に信頼し主に聞き従う、そういう王ですね。信仰が非常に重要であります。主に聞き従う王が立てられるとき、イスラエルは御心に従って歩み、主の確かな祝福をいただくことができる。しかしそうでないと、悪い王が立てられるとイスラエルは良くない方向へと進んでいき、まあ、滅びに向かっていく、そういうことがこう何度も繰り返されていると思います。まあ、そして最終的にはそういうことを通してですね、究極的にはやはり人間の王はどんなに良い王であっても、まあ、不完全ですね。神のためにイスラエルを守りふさわしく導いて治めることはできない。どんなに良い王であってもダビデやソロモンであってもいろいろな罪があらわにされていく。まあ、そして最終的には神である主ご自身がいかにダビデやソロモンよりも優れて本当にイスラエルを治めるにふさわしいお方であるのか、そういうことがですね表されているのではないかなと思います。で、まあ、そういう意味で少し大きな視点でですねサムエル記を見ると、そういったことになるんですが、今日お読みした17章は、どういう位置にあるかというとですね、まあ、すでにサウルがですね王として立てられていたわけですが、15章でですねいよいよサウルが主に従わなかったことでこの王としての立場を退けられていくということです。で、15章が、まあ、そういう出来事があります。そしてこの主に従うことに失敗したサウルに代わって今度は16章でダビデが選ばれるんですね。ダビデが選ばれ、ダビデに預言者サムエルによって油が注がれる。ただですね、ダビデの立場は、まあ、いきなり変わるのではなくて、徐々にこう変わっていく。油が注がれたこともですね、あまり多くの人には知られていなかったようですね。ですからダビデの立場は急には変わらないで、まあ、最初はですね、ほとんど同じような生活をしていたのではないかと思います。ただサウルに仕えるようになって、盾ごとを引いて悪霊に苦しめられているサウルを助ける。そういう働きをするようになっていく。まあ、それでですね、ダビデはこのサウル王と自分の家をどうも行き来していたようですね。で、これからじゃあどうやってこのダビデが本当にイスラエル全体の王となっていくのか、人々に知られていくのか、まあ、それがまだはっきりしないのが16章ですね。で、このあと17章に入ってペリシテ人とゴリアテの戦いが起きてくる。ですからこのゴリアテとの戦いというのは、まあ、弱いものですね、不利と思われていたものが信仰によって勝利する、そういう話としてももちろん読めますが、今の文脈を意識するとですね、このダビデが、油注がれたダビデが本当にイスラエルの王にふさわしい人物であるということが多くの人に示される、そういう出来事であった。このゴリアテとの戦いを通してですね、ダビデの信仰が本当に人々に表されて、このダビデこそやはりイスラエルの王にふさわしい人物だと、 それが知れ渡る、示される、そういう出来事であったと、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。あるいはですね、主がそのように導いてくださって、この戦いを通してダビデの信仰を表してくださって、イスラエルの王にはっきりとなっていく、そういう導き、筋道が与えられていった、これが17章なんですね。主は見た目ではなくて心を見る、そういうお方であります。なぜダビデが選ばれ、ダビデに油が注がれたのか、それはこの17章において、ダビデの心、ダビデの信仰がこの戦いの中で表されているからですね。ではどういうダビデの姿、信仰が表されているのか、それを17章から見ていきたいわけですが、ただですね、とても長い箇所なのでちょっとまとまりで見ていきたいと思いますが、初めは11節までですね、1節から11節までのところで、戦いの背景、そしてゴリアテの姿というのがこう表されています。あるいはイスラエルのゴリアテに対する反応がここで描かれております。サムエル記の時代にはしばしばこのペリシテ人という人々がイスラエルを攻めてきていました。ペリシテ人はですね、イスラエルの東側ですね、地中海に面したところを領土としていまして、西の方からですね、しばしばイスラエルが住んでいる東の方へとこう攻め込んでくる、で時々こう戦いが起きる、そういう状況がありました。で今回このペリシテ人たちは総力戦で皆で戦うのではなくて、代表同士を出して戦おうとします。でペリシテ側の代表として立てられたのがゴリアテですね。ゴリアテ、なんと背の高さが6キュビト半ということで、約ですね、290センチになる、ほとんど3メートルに達する巨人であります。非常に大きな大男ですね。でこの姿を見て人々は恐れるわけですね。イスラエルの民は戦う気すら恐れてしまう。でゴリアテは8節以下にありますように、イスラエルに対して挑戦するわけですね。何のためにお前らは出てきて戦いの備えをするのか。俺はペリシテ人、お前らはサウルの奴隷どもではないか。一人を選んで俺のところによこせ。一騎打ちをこう申し出るわけですね。イスラエルに対して挑戦、挑発をして、代表戦士同士の戦いを呼びかける。でもですね、このゴリアテの挑戦に対してイスラエルの反応はどういうものであったのかというと、それが11節ですね。サウルと全イスラエルはペリシテ人の言葉を聞き、気をくじかれて非常に恐れた。巨人とも言えるようなこのゴリアテを見て恐れおののいてしまう。気をくじかれて戦う気すら起こらない、そういう状況でありました。でこういう中でただ一人ダビデだけが全く違う反応を示すんですね。でそれが今度12節以下にこう描かれていきますが、ダビデの反応に入る前に12節からですね、最初ダビデの家族や出身についても簡単にまとめられております。12節以下ですね。ダビデはユダ部族出身、ベツレヘムのエフラテのエッサイを父とする8人兄弟の末っ子であります。でダビデは先ほども言いましたが、盾ごとを引いてサウルの気を落ち着かせるためにサウルによって召し抱えられていた。で時々こうサウルのもとに行って仕えたり、あるいは家に戻って父の羊の世話をしていたり、そういった生活をしていた。でそういうダビデがじゃあどうしてこう戦いのところにこう来るようになったのか、来ることになったのかというと、それは17節以下ですが、父エッサイが すでに戦いに出ている兄たちですね、エリアブ、アミダナブ、シャンマのために安否を確認するためにダビデを使いに出すんですね。まあ、これがこうきっかけでありました。でダビデは兄たちのために使いとしてこの陣営に来ているときに、あのゴリアテの挑発、挑戦の言葉を聞くということですね。そしてダビデはゴリアテの言葉に対して他の人々と全く違った反応をします。他の人々はですね、基本的にゴリアテを恐れていた。あるいは25節にありますように、ゴリアテを倒した者に与えられる褒美ですね、多額の賞金が与えられる、あるいは王の娘を妻として与えられる、父の家の税が負担が免除される、そういう多くの、まあ、特典栄誉が与えられる。でもそれが与えられたとしても、あのような巨人ゴリアテとは到底戦えない、そんなことは無理だ、そういう態度をですね、イスラエルの人々は示していた。でそれに対してダビデは全く違う反応、26節ですね、26節を見ると、このペリシテ人を討ち取ってイスラエルの恥辱を取り除く者にはどうされるのですか、この無活例のペリシテ人は何なのですか、生ける神の陣をそしるとは。まあ、ここにはダビデの怒り、憤りが表されています。で特にですね、最後のところ、生ける神の陣をそしるとは、無活例に過ぎないこのペリシテ人は何なのか。神の民イスラエルがそしられている、イスラエルが侮辱されている、そのことに対して怒りをあらわにする。まあ、何よりもその背後にあるのは、生ける神ご自身が侮辱されている、それが許せない、そういう怒りであります。ですからイスラエルの他の人々はこのゴリアテの見た目によって恐れおののいていましたが、ダビデは全く別な見方をする。被造物に過ぎない、しかも無活例の、神の契約には入れられていない、そのようなものが何を言っているのか、生ける誠の神をそしっている、これはとんでもないことだと怒りを覚えるんですね。でこのダビデの怒りと憤りに主に対する信仰、まあ、本当に熱心な信仰が表されているということができます。生ける誠の神がそしられている、侮辱されている、そのことでダビデはいても立ってもいられない、決して許せない、そういう態度であります。ここにダビデの本当に熱心な信仰、はっきりとした信仰が表されていると言えるのではないでしょうか。でその一方ですね、まあ、今日の箇所面白いことに、このようなダビデの反応に対して兄のエリアブが怒るんですね。28節見ていただきたいと思いますが、28節に、兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと心にある悪が分かっている。戦いを見にやってきたのではないか。エリアブはダビデに対してさらに怒りを燃やしますが、このダビデのエリアブの怒りとは一体何なのか、皆さんどう思われるでしょうか。私はおそらくですね、ダビデの発言や態度が非常に熱心で純粋な信仰を表しているからこそ、エリアブは怒ったのではないかと、まあ、何とかしてダビデに、まあ、ケチをつけたいと言いますか、ダビデの批判をしたくなったのではないか、いや批判をせずにはいられなかったのではないかと思うんですね。事実を、まあ、確認しますと、まあ、そもそもダビデはですね、別に自分で戦いを見たいと思って何か見物のような思いでここにやってきたのではないですね。父エッサイに頼まれて 兄たちの安否を確認するために、物を届けるためにやってきた。まあそこでたまたまあのゴリアテの言葉を聞いたわけですね。まあそして非常に熱心な純粋な信仰を示して、主のために憤りを覚えている、そういう状態であります。でもそういうダビデに対してエリアブは怒る。でこれはやはりこうダビデの姿や姿勢に対して何らかの脅威を感じている、競争心を持っている。でも自分はダビデにははるかに及ばない、勝てない、だからこそ何かケチをつけたくなっているのではないかなと思います。で私たちも何かこのエリアブの気持ちが分かるような時がある、そういう思いがすることがあるのではないかなと、まあ、いろんな場面でですね、信仰のことに関わらなくても、あるいは信仰のことでこういう気持ちになることがあるかもしれません。まあ、例えばですね、自分の身内とか、まあ、身近なもの、しかも自分よりはまあ年下とかですね、格下と思っている人が何か自分よりも優れた姿勢を示す、非常に熱心で純粋な信仰を示す、あるいは何でしょう、積極的な良い態度を示している、そういうものを見たときに私たちがどう反応するかということですね。素直にその良さを認めて称賛することができるか、それとも何かケチをつけて、むしろ相手のことを咎めようとするのか、こういったことを何かこう身近なところで起こりやすいことではないでしょうか。エリアブもイスラエルの他の人々も、彼らもですね、正直なところダビデのようには主の名誉のために、主の皆のために怒り憤りを覚える、そんなことはなかったわけですね。むしろゴリアテの見た目を恐れ、まあ、到底戦えない、そういうふうに判断してしまっていた、恐れおののいていた、そして自分を守ることしか考えていなかった、そういうふうに言うことができると思います。しかもそういう恐れおののく自分自身を認めることができずに、熱心な信仰を示しているダビデを攻撃しようとさえしたということですね。まあ、こういうことをやはり私たちの身近なところでも起こりやすいことではないかと思います。でただちょっと注意していただきたいことですが、私はエリアブがですね、無茶をしてでも戦うべきだったとか、そういうことが言いたいわけではないんですね。まあ、おそらくエリアブや他の人たちにとってはゴリアテと戦うということは、まあ、無謀なことであったり無理なことであったかもしれません。何か無謀な行動をとって信仰を示すべきだった、そういうことではないですね。ダビデのような純粋な信仰、熱心な信仰はやはり理解されなかったり批判されたりする、そういうことがある。そして何よりもこのエリアブの態度や言葉を通してダビデの本当に熱心な純粋な信仰が際立っている、そういうふうに言うことができると思います。そして結果的にはですね、このようなダビデの信仰に主が応えてくださって、主が守ってくださって、ダビデはこのペリシテ人ゴリアテを倒すことができる、そしてイスラエルを救うことができるわけですね。決してダビデだけの力でこのことが起きている、そういうふうに見るべきではないと思います。このようなダビデの熱心な信仰に主が応えてくださって、主がイスラエルを救ってくださった、そういうふうに私たちこの話を見るべきではないかと思います。で今回これまで見てきましたが、やはりこの中で際立っていることはダビデの純粋で熱心な信仰であります。まあ自分自身がどうか、自分のは何か立場とかですね、地位とか安全とか、そういうこと以上に神である主の皆が汚されている、そしられている、イスラエルの民が汚されている、そしられている、それに対して怒り憤りを持つほどの熱心な主に対する信仰、それがここに表されています。 私たちはどうでしょうか。私たちもやはり何か自分自身のことに思いを向ける、自分自身のことばかりにとらわれている、そういうことがあるのではないでしょうか。主ご自身の名誉のために、皆のために怒りを覚えたり憤りを覚える、そういう熱心な信仰が私たちに果たしてあるでしょうか。ダビデの姿から私たちも問われるのではないかと思います。まあ、そしてこのダビデの姿を通して、主ご自身を本当に誇りとする、主を誇りとして主のために生きるということを求めるものでありたいと思います。自分自身のために、自分の名誉のために生きるのではなくて、主を誇りとして主のために生きることを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い主なる神様、皆をあがめ賛美いたします。聖書の言葉、特にダビデの信仰の姿勢を通して本当に教え励ましてくださること、ありがとうございます。イスラエルの人々がゴリアテの見た目や姿、あるいは雰囲気などから恐れおののいてしまった、それに対してダビデが本当に主のために怒り憤りを覚える、それほど熱心な信仰を持っていたということを見ることができました。どうぞ主は私たちのことも憐れんで励ましてくださって、本当にあなたにあって熱心な強い信仰を持つことができますように、あなたご自身の皆のために、あなたを誇りとして、あなたの皆のために生きるものとなることができますように、どうぞ導いてください。そのような信仰に主が本当に応えてくださるお方であるということも覚えることができるようにもお守りください。御言葉を感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。